企業案件はマイクロインフルエンサーへ。今マイクロインフルエンサーに注目が集まっています。企業案件もかつてはフォロワー数のみに注目が集まっていましたが、今はエンゲージメントや具体的な行動変容が求められる時代。そしてインフルエンサー事務所も成熟期を迎え、大量にキャスティングをし成果が出始めるように。そして今注目のコスメ系インフルエンサーとは。それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。フリーでマーケターをしながらクリエイター活動していますかぐわです。この番組ではインフルエンサーやクリエイターに役立つ情報を毎日配信しています。ぜひ登録フォローよろしくお願いします。はい、今日はインフルエンサーネタです。早速いきましょう。はい、こちらですね、メディアレーダーといういわゆる広告媒体の、ポータルサイトです。そしてこちらの記事です。コスメ特化 SNS インフルエンサー室ちゃんガイドと。はい、皆さん室ちゃんご存知でしょうか。コスメ系インフルエンサーと書いてあるんですが、もともとはですね TikTok のこうヘアスタイルの動画で、まあ、人気を博した、インフルエンサーの方です。一番最初の投稿が、2020年から始まっていて、まあ、この頃もうね TikTok、ダンス動画などですごいブレイク話題になってた頃ですよね。でも彼女はもうその頃から、自分のヘアスタイルですとか、ヘアケアについての、こうおしゃれについての動画をねアップしていたんですよ。ですから、10本以内ぐらいからもうそのコメントに対するそのヘアケアに関する質問に答える動画ですとか、一貫して、このビューティーに関する動画を投稿していたんですね。これ海外ですと実はもう TikTok って結構セレブの媒体なんですよ。インスタとかがまあセレブってイメージがあるかもしれませんが、実は、海外では TikTok もかなりセレブのメディアになっているんですよね。なんか日本ですとねダンス SNS みたいなイメージがあるかもしれませんが、実はもう海外ではそういうことになっていて、彼女はある意味その先駆けとも言えると思うんですよね。あのサムネイル見るだけでもすごくあの素敵なチャーミングな、ヘアスタイルや、お顔立ちがずっとね並ぶんですよね。はい、ですので、そこで、TikTok でもう現在は、フォロワー数がですね、10万人、まあ、10万ちょっとという感じになっています。はい、そんな室ちゃんさんですが、いやすごいんですよ。もうすでに CM がですね、ラボンホリックイメージモデル9点メガ割り、ごめんね素顔パック、心地パック、エアリー EAS ワイグロッシーヘアワックスなどなど、スタイリング剤など、もうすでにいくつもの企業案件をこなしています。そして、もうメディア、このメディアレーダーという媒体では一応こんな風にも書かれています。広告メニューは15万円以上からの提供となりますと。はい、まあ広告メニューとして15万円ということをことですと、まあ仮にですね3分の1だとしても5万円じゃないですか。でまあ5万円だとしても仮に副業だとするならば全然ありですよね。うん、ですからまあそれがねこれ仮に月に1本だとしても月に5万円もらえて、年間60万とかじゃないですか。ですからまああの今は本当にこういったフォロワー数ではなくてその影響力ですよね。その道の分野の方に方が発信するという影響力をより重視している時代にいよいよ移り変わってきてるなということを感じさせるこの案件かなと思います。実際こちらのこちらを提供しているのは鳥肌という代理店です。はい、そんな室ちゃんさんですけども、もうですね現在インスタの方もですねものすごい人気になっています。インスタフォロワー現在はですね87投稿にもかかわらず現在 1.7 万人のフォロワーを抱えています。いやー素晴らしいですね。でインスタの方はさらにですね綺麗な写真で、 自分のファッションや、より凝ったヘアスタイルや、スタイリング剤など、ビューティーに絡めた投稿をしています。ただこちらは2021年からですので、まあ1年ほどで 1.7万人ということですから、まあすごいですよね。はい、ですがここで実は学びがあると思います。いわゆる TikTok というのはいろいろなところにインプレッションされる媒体なんですよね。でも YouTube とかインスタってもう例えば、カテゴリーを攻略しないと、まあ、まずそもそもおすすめに出ない。それからインスタの場合ですとハッシュタグをやっぱり攻略しないとなかなか新規には目に触れないということで、なかなかこう今の、YouTube やインスタとかは新規に触れる機会って本当少ないんですよね。一方で TikTok はアルゴリズムがやはり AI によっていろんなところに露出する、それからそもそもがまあ15秒とか短い動画が多い、まあ、露出が多くなる、もう枠が多くなるということに関して、やはりですね新規の人がもうやっぱり出る可能性が多いわけですよね。ただまあ今はですね10分動画5分動画なども TikTok でありますので、ますますあの枠はもちろん減ってきています。今までは15秒の尺が多かったので、枠の数がそもそもたくさんあったわけですけども、今はですね10分動画とかも結構出てきてますので、 TikTok ドリームももうそろそろ、ドリームをつかみづらくなってるフェーズにはなっているとは思います。とはいえ、TikTok のアルゴリズムはそういうアルゴリズムをずっと踏襲していますので、まずは新規でいろんなファンを捕まえて、そしてビューティーの方でしたらインスタに、インスタでアーカイブ的なインスタを作ってそちらの方で誘導する、それから動画クリエイターの方であれば YouTube でより長い動画を見てもらうというような動線が本当にですね、まあ鉄板になってきたなと思うんですよね。一方でまあ文字テキストや、静止画イラストといった方はやはり Twitter でたくさん露出をして、そのアーカイブはノートにするですとか、それから Pixiv というイラストサイトにするですとか、そういった使い方がまあ増えてくるんだろうなというふうに思います。ですから新規を獲得する媒体とアーカイブ的に使う媒体、このまあ二極化が広がって今後も広がっていくんだろうなというふうに思います。そしてそこで収益化はそれぞれのやり方で自分なりに構築していくということになっていくんでしょうね。はい、ですからこのメディアレーダーという媒体ですね、あのユーザー登録をしないあの一般の方でも、単純なあのページを見る閲覧するだけでしたら、見れますので、もしかしたら皆さんと同じジャンルのインフルエンサーさんがいるかもしれませんので、ぜひぜひチェックしてみてください。でそれからですね、あのマイクロインフルエンサーという私言い方をしてしまいましたが、もちろんかなり失礼な言い方だとは、思っています。ただ一応ネット上でですね、こうフォロワー数の多い少ないに関して、まあ、そういう呼び方が、まあ、多数派を占めているということで、すいませんがあのそういう言い方をさせていただきました。ファンの方気分を害しましたら本当にごめんなさい。はい、というわけで今日は、インフルエンサーさんの、話題をお届けしましたが、でも本当ねこれから、エンゲージメント、まあ、より、少ないフォロワーさんであったとしても、高確率でエンゲージメントが発生する、まあ、より行動してくれるというような数字を広告主さんも重視してくるはずですので、ぜひ皆さんもフォロワー数よりはそういったユーザーさんとのエンゲージメント、コミュニティを濃くするということを考えつつ発信してみてはいかがでしょうか。この番組ではインフルエンサーやクリエイターに役立つ情報を毎日お届けしています。ぜひですねリクエスト、ご質問などありましたらレターやメンションなどでお気軽にいただけると幸いです。またこの番組はポッドキャスト、Amazon Music、Spotify、Apple Podcast などなどいろいろな媒体で配信しています。ぜひお好みの媒体でフォロー登録してみてくださると嬉しいです。というわけで今日も皆さんありがとうございました。いってらっしゃい。